クリア
小松の
KK ナイト。はい、ということで362回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今日の配信8月の最終週という感じですかね。
はい、
どうですかね。もうそろそろ多分お子様方は学校ですか。
上の子はもう学校始まってます。
あ、始まってます、
はい、
そっか、そんな感じなのか。うちの娘はまだ今この収録をしている時点では夏休み中ですけど、もうぼちぼちなんか勉強会するんですか。
はいはいはいはい、
そのみたいなのが始まったりとか、あの学校自体はほぼお盆休み以外はずっと部活行ってたんで、あの毎日行ってるんですけど、なんかいよいよ始まりそうで、なんか宿題ちょろちょろやってますね。
まあ、うちの子も、そうですね、下の子がまだ休みなので、部活行ったり、はい、宿題やったり、ゲームやったりしてます。
ああ、そうですよね。なんか夏の終わりを感じる、そういうので、なんか夏の終わりを感じるところなんですけど、割とですね、福岡が激しい雨が割とちょいちょい降ってまして。このね、収録編集会議、この今撮り始める前にやってたんですけども、小松先生がなんか福岡雨降ってますかみたいなお声掛けもあって、はあ、今この撮ってる段階では止んでるんですけど、さっきまでは結構降ってましたもんね。なのでなんかでもそういうのでね、ありきたりなあれですけど、なんか気候が昔に比べるとだいぶ変わってきてるなっていう気がねしますね。
なんかそうですね、割と極端ですね、暑くなったり寒くなったり。
いや本当そうですよね。
大雨が一気に局所的に降ったり、全然降らなかったりっていう感じもあったりしたので。
割と東京はどうなんですか。まだ暑いというか、ガンガンガシガシ暑い感じですか。
あ、なんか猛暑っていう感じではないですね。ただ暑い日はまあ、それなしにムシッとする感じはあるので、エアコンは使いますけど、だけどなんか6月下旬ぐらいのなんか猛烈な暑さで比べると、まあ、そういう日もなくはないんですけど、ほぼほぼそれよりか落ち着いてる感じですかね。
はい、あ、じゃあね、逆にね、本当6月ぐらいから暑かったので、今年の夏はどうなることかみたいな話もありましたけど、まあそこそこあのめちゃくちゃな状態がずっと続くみたいなことでもなく、
そうですね、まあ、割と気圧が不安定にはきっとなってる、
ね、まあそうでしょうね。秋にかけてどんな感じになるのかなというところではございますが、まあ、そんな8月最終週でございますけれども、今日ウェブ会なんですよね。あのいわゆるこう、はい、ターンといいましょうか、テーマのこう順繰り順繰りで言うとウェブにかまつわるようなお話をする会なんですけど、割とまあウェブなのかのどうなのかなっていう感じなんですけど、ここ数日で急にわーって特にこうこっちの界隈の方々が盛り上がってるのが AI で画像描くってやつですよ。
はいはいはいはい、
画像生成 AI、 これかなり見聞きしますね。
割とかっこいい画像をよく見ますよ、ツイッターとか
で。かなりこうアーティスティックな感じの表現の絵だったりとか、あとはもっと普通に猫ちゃんとかっていうリアルな絵だったりとか、そういうのを描いてくれちゃう AI がね、ステイブルディフィジョンかな、
はい、なんかいくつかありますよね。
いくつかあるんですけど、公開されていて、でなんかそのソースコードからモデルまでがなんか全公開される予定みたいで、もうされたのかな。非常に今盛り上がってますね。
まあ多分あの今までにないそのなんだろう、スピードというか感覚がきある。深津さんのね、その僕も記事を、
そうそう、深津さんがあの記事を書いてくださってて、それが割とね僕らからすると刺激的なと言いましょうか。
印象的だったのはね、その 銃が生まれる前まではその強い人が強かったっていうあれ
おーお
ーで、ただ銃が生まれたことによってその肉体的な強さの人であっても子供でも負けてしまう道具が生まれたっていう、
うん、
ある意味それに近いっていう話をされていて、
うん、
そうだから結局僕みたいにね、絵描けない人でも自分が考えたり想像したものに近いものを誰かが作ってくれるっていうのは非常にこう刺激的だし、自分がなんか文章を書くんであれば文章を書いたものにプラスそれを使いたいっていうのが、今までだったらそんな簡単にね、画像だったりとか絵を描くってことはやっぱりそういうことをやってる人はなかなか難しかったりとか、まあ、素材買うとかでないとできなかったことが、
うん、そうですね、
そういうことがこう自分のその創作とかに結構簡単にできてしまう、
うん、
それかもなかなかそのなんか素敵な画像ができると、
はい、
数年前までだとね、そのなんだろうな、 AI に画像を描かせるとなんかすごい怖いというか、
そうそうそうそう、
割と、なんかこう気色の悪いというか ね、
うん、
ね、
不気味の谷みたいなところ
、ね、ああそうですね、
まあ 3D 系のモデリングみたいなことで言うとね、はい、うん、
まあ、そういった違和感みたいなものがすごくあって、それが最近のやつだと違和感があるものもあると思うんですけど、
うん、
ただ人が描いてるような感じに、しかもすげえ時間かけたようなものが結構短い時間で作れるっていうのを聞いて、うん、結構衝撃は衝撃ですね。
いや本当そうなんですよね。まあもともと深津さんが描いてる記事で言うと、ノートで書いてる記事で言うと、これグラフィック系の対岸の火事ではなさそうに見えるっていう文章があるんですよね。
うん、
その同じようなフリーの AI を音楽、映像、3D でも公開しようと考えているっていうことで、まあそれで遠からずプログラミング、文章、ファッションなども似たような状況になるんではないかっていう、ここがね、あるなと思うんですよね。
まあそうですね。ある程度のその、こちらが行いたいことを抽象的に伝えたものがある程度の精度で複数提案してくれるようなことができたら、割とちょっと変わるところを変わるかもしれないですね。
うん、いや本当そうですね。割とだからこれまではその記事の中のまた文章を借りてっていうところで言うと、超 AI という言葉が割と冒頭の方に使われていて、で超 AI については、まあメガベンチャーと呼ばれるようなところが開発してて、社会への影響がやっぱり大きいっていうことで、一般には公開されてこなかった経緯っていうのがそもそもあるみたいなんですよね。まあもともとそういう研究っていうのは進んではいて、だけどこの今回このステーブルディフィジョンとかって公開作って公開しようとしてる人たちっていうのがとてもピュアでまあ要はすごい AI を一部の大企業個人が独占するのは健全ではないと。AI は全世界の人々が、平等に使えるべきになるべきだという思想で動いてるから、もうあまりにもピュアすぎて機能制限、セルフフィルターほぼない、何でも作れちゃう基本モデルを全世界に無制限に公開しようとしてるっていう、ここですよね。
そうですね。だから僕らの今の時代で言うと、まあ、大学生とかで割とイラスト屋とか使ったりしますしね、テレビでもよく見ますけど、うん、まあ、それがもう割ともっと高レベルって言ったらイラスト屋ちょっとまた誤解を与えてしまいますけど、
うん、
まあ、あれとはちょっとジャンルだったりニュアンスは違いますけど、ただそれよりも簡単に、それよりも自分 その意図したものが生成できちゃうっていうふうに考えると、うん、そこにお金かけなくてもいいみたいな感じ、ものによってお金かけなくてもいいみたいな感覚がより一層加速しそうな感じはしますね。
しますよね。
まあ、それによって生まれるものもきっとあると思うんですけど、ただまあインパクトというか影響でいうと、僕はやっぱりその商業レベルでやっぱり絵を描いてる人だったりとか、それを持ってね、うん、お金を得ている人からすると、
うん、
まあ、結構その過去の絵だったりとかそういったものを複合してものが出てくるっていうことに対しては非常にこう複雑というか、
そうですね、
危機感を覚える話なんじゃないかなと。まあ、対岸の火事のように僕にはやっぱり聞こえてしまうはしまうんだけど、
うん、
まあ、そういうことだけじゃないんだろうなきっと。
まあ、割とでも、まあ、深津さんがこの文章の中にも出てはくるんですけど、なんかとはいつつ共存していくのかなって、僕、まあ、AI の話題が出てくるときにはいつもそういう言い方をするんですけど、役割分担があって、これをやる人、これをやる人、これがやる人がいた中に、まあ、AIが入ってくるのかなっていう感覚はあるので、まあでもその仕事をやってた人からするとね、取って代わられちゃうっていうのは多分 まあ、あるっちゃあるのかなっていうふうには思うんですけど、なんかどう、まあ、どう付き合っていくのかなっていう感覚なのかなっていうふうにはいつもこういう AI の話題があるときには思ってたりはするんですけどね。で、まあ、これはとても話題になっているので、あの、まあ、皆さん何がしかひょっとしたら目にしたりとか、まあ、これからしたりとかすることもあるのかもしれないんですけど、じゃあこの話続けていこうかというと、実はもう一個実は取り上げたいのがあって、その深津さんがツイッターでツイートされてたんですか。
そうですね、ツイッターである記事を、まあ、URL 載せて、まあ、非常に興味深いですねって話を書かれてた
記事がありまして、ちょっとそこをもうちょっと掘りたいんですよね。
あの、なんだろうな、これに関しても関係してるし、まあ、先週の話にもちょっと関係
をなんですよ、ね、
してくる話
なんですよね。なのでちょっと掘りたいんですけど、それがですね、翻訳個人事業主の仕事っていう、まあ、タイトルのページで、まあ、翻訳者の方が、書いている、まあまあ、ブログよりももうちょっとちゃんとしたしっかりした記事っていう感じで、はい、あの配信されてるものなんですけど、今年の8月19日付の記事で、機械翻訳に対する現時点での私の認識、字幕翻訳スクールが AI 字幕翻訳ツールを開発したというニュースという、記事がありまして、ここで書かれてることが結構興味深いんですよね。
うん、なんかいろいろな観点に気づかせてくれるような書き方が多いですね。
いや、っていうところなんですよ。で、要はちょっとさっきの話ともちょっと若干リンクするようなところもあるんですけど、まあ、数日前に字幕翻訳スクールが AI 字幕翻訳ツールを開発したというニュースが流れたと。で、まあ、この方ね、翻訳者の方でいらっしゃいますから、まあ、知人の翻訳者の皆さんと一緒に機械翻訳の現状についてのライブ配信を、まあ、やったということで、まあ、普段機械翻訳についてどう思いますかと、まあ、聞かれると、やっぱ翻訳者なので、これ聞かれません？
ん？どういうことですか？
小松先生、あ、いや、あの、僕、あ、そっか、小松先生あれか、まあ、スクールだったりとか入学検討者とあんまり最近は接する機会ないですよね。
ああ、そうですね、ないですね。
僕割とあるので聞かれるんですよ。ほら、今ノーコードとか出てきてるし、とか、はいはいはいはい、あの AI が今こう進化してきてるから、そのウェブって今後も作るんですかみたいな。
あ、なるほど。
だからそれに近しいなと思うんですよね。だからこの方々は翻訳者の方でいらっしゃるので、機械翻訳についてどう思いますかっていう多分聞かれ方をするんだと思うんですよね。
はい。
で、そう、まあ聞かれると、で、聞かれる割に回答に時間が長い時間いただけることがこれまでなかったということで、まあ、そのライブ配信でなんか2時間半ぐらい喋ったみたいでっていう、まあ、ところなんですけど、で、その時に話したテーマが機械翻訳のまず性能についてで、機械翻訳は人間の翻訳の価値にどう影響するか、あとは、ツールとしての、機械翻訳の有用性と、フルポストエディットとライトポストエディットについてと。これちょっと言葉、僕ら割とこういう作る仕事してるんであれなんですけど、わかるんですけど、ポストエディットっていうね、あの、要は、機械翻訳がやった後に、ポストなんで、後に、エディットするわけですよね、さらにね。なので、まあ、フルポストエディット、ライトポストエディット、軽く、機械翻訳されたものを軽くエディットする、編集し直す、フルで、エディットするみたいなね、多分言葉だと思うんですけど、で、機械翻訳だけで成り立つ業界は生まれるか、ビッグデータの取得経路について、機械翻訳との共存に翻訳者は何ができるか、まあ、さっきちょっと共存みたいな話ちらっとしましたけど、なんかみたいなテーマでお話をしたと。で、これ YouTube のちゃんとリンクも上がってるので、もし皆さんね、2時間半ちょっとね、お時間あるようでしたら、またご覧になって見られるといいのかなっていうふうに思うんですけども、はい、まあ、あの、この今取り上げてる記事だけを見るだけでも大変面白いですよね。 今あの挙げたテーマについて話しましたってすぐ後にあのこの記事としての見出しが来てるんですけど、注見出しが、これがね、機械翻訳を個人的に使う人と仕事として受ける翻訳者とでは見ているものが違うっていう見出しが、注見出しが来ておりまして、これが多分まさになんですよね。なんかこういう文章化されると、あ、なるほどってなんか思っちゃったんですけど、多分違うんですよね。
そうですね、まあ違うだろうなっていうふうにやっぱり感じるので言うと、
うん、
そのなんだろうな、英語だったりとかね、その他言なんか別の言語を自分の母国語として認識したいっていうものに関しては、
うん、
そのレベルがあるっていう話だと思うん
ですよ。そうですよね、うん、
だから僕なんかの場合だと、例えばその海外の記事だったりとか、海外のその、はい、プログラムのね、その、うん、フォーラムのやり取りとかを見てるすることは結構多いんですけど、
うん、
だその中でやっぱ欲しいのって、その人たちが完全に伝えようとしている真意だったりとか、細かいその心理描写みたいなものが特にいらなくて、う
ん、はい、
その人たちが何に困っていてどう解決した か、うん、だかそれに対して今現状どういうふうなそのバージョンのね問題があるのかとか、まあ、そういったところがやっぱりメインになるので、
うん、
まあ、どっちかというとその伝えたいことがなんとなく分かれば、コードを見ればある程度分かるっていうところなので、機械翻訳でまあ僕らからすると十分な話が、僕が今やってる仕事の中ではそうなんですよね、うん、ただまあこの人たちが受ける仕事っていうのは結局そういうものではなくて、ちゃんとしたその伝えたいことを原文に近いニュアンスをねきちんと表さなきゃいけない仕事の場合って、機械翻訳だとやっぱり限界があって、
うん、
まあ、だからそれが限界来たものが来るって話なんですよね。
そうなんですよね。
だからそのなんだろう、そのもののセンテンスだけを見て翻訳してるって話じゃなくて、
うん、
そのセンテンスが秘めているもののものって、ちゃんとした英文だったらちゃんと訳せますけど、
うん、
まあ、例えば主語がないであったりとかね、
うん、
まあ、そういった文章も入ってくると、そうすると主語がない文章だけ翻訳されても何を言ってるか分かんない、
う
ん、
はい、いや、そうですね。
それが前後の文章だったりとか、全体のそのコンセプトだったりとか、そういったところで作者が一体どういうことを伝えたいのかっていうことを汲み取った上で翻訳するのと、機械的に書けるものでは翻訳内容は変わっちゃうわけですよね、
うん、
まあ、そういう意味で言うと、そのもちろん精度が上がってるっていうところもあるだろうし、まあ、いずれは全文翻訳でこの人たちがやるようなことも分析してやることも可能になる可能性はあるものの、
そうですね、
まあ、現時点で見ているところが違うっていうのはものすごくこう分かる話。
分かりますよね。
だ、翻訳以外の世界でもこれはすごくこう当てはまりそうだなっていう感じがするんですよね。
だと思うんですよ。だからさっきね、割と僕なんかも似たような感じで聞かれるんですけどって話なんですけど、多分ね、似たような感覚の部分って多分にあるかなと思うんですよね。うん。で、まあ、今ね、小松先生本当おっしゃっていただいたようなことなんですよね。で、あの、まあ、この中の文章の言葉を借りると、まあ、例えば会社の中で DeepL や Google 翻訳などを使っている人と、MTPE っていうのは機械翻訳のポストエディット、はい、を案件として受注している翻訳者またはポストエディターとの間では見ているものが違うと。で、あの、この DeepL っていうのが僕最近よく使ってるんですけど、いや確かに精度上がったなって感覚があるんですよ。Google 翻訳とかと比べても、そう、でもそれってまあここの記事、会社員や個人が会社や自宅で外国語で書かれた資料やニュース記事を DeepL や Google 翻訳に入れた場合と、ああ結構いい訳出るじゃないかっていう感じるだろうと思いますと、まさにそれですよ。あ、なんか自然みたいなね感じのっていうところですよ。で、まあ、ここまでは私も同じ感想を持ちますということで、まあ、この方は翻訳者であるけれども同じ感想を見ると。で、しかし機械翻訳に入れてみてまあまあの精度だったものはその場で、ああよかった、結構使える訳が出るじゃないかと、じゃあこれこのまま使おうと言って資料やその他の文章に使い、それで終わっていきますと。で、翻訳者がポストエディターにわざわざお金を払ってエディットしてほしいっていうのは、機械に入れてみたけどどうしようもなかったものということで、この後はね、先ほど小松先生がおっしゃってくださったようなことがやっぱ書かれてるんですけど、主語ないもの、固有名詞、品質するもの、 前後の文脈を知っていなければ訳せないものみたいなところですよ。まあ、このあたりを駆け込み寺のようにして持ち込まれたものを私たちは現場で相手にしていると。なのでまあそもそもの見てるとこが違うっていうことですよね。これは本当にそうかなっていうふうに思いますね。
まあそうでしょうね。欲しかったものではないっていうことですよね、これだとね。うん、そうだからそういう意味だと現状の話で言うと今まではなかったんですよね、そういう意味だとね。昔は、はい、翻訳なんてあってもソフトは有料だったし高かったし、
うん、
そんな簡単に誰でも気軽に使えるもんでもなかったし、
うん、
まあ、ところが今はね誰でも使えてしまう。下手すると中学校、ね、下手すると小学生だって使えちゃう、
うん、
しかもある程度のことはなんとなくわかるぐらいなものになってきたし、
うん、
僕が多分最初の頃に使ってた頃から比べると数年前だとああ良くなってきたな、まだ引っかかるけどまあわかるからまあいいか、でも実際原文と見て見比べて違和感ないように自分でやっぱり手直しするケースの方が多かったんですよ、
うん、
最近だとその引っかかりがなくはないんだけどすっごい減ってるんですよ。
減ってる。だからそこのレベル感での精度がめちゃくちゃ上がってますよね。
上がってますね。だからページ1ページ翻訳しても、うん、おかしなところは数箇所あるぐらいでほとんどの文章が普通に読めちゃうケースが多くなってきたので、うん、だからそのレベルを超えるものって相当レベルの高いものですよね、おそらくね、うん、レベル高いっていうかまあ元の文章がそういう機械翻訳に適していないというか、まあ、想定されてないような文章になってると思うんですよね、おそらく。
はい。で今の話も結構関わってくるんですけど、ここからまたちょっと違った視点で面白い話に入っていくんですけど、で今言ったようにうまい訳に、まあ、なってきてるんですよね。あの私たちが必要としてるレベル感で言うとまあ十分な訳に精度が上がってきてるんですけど、これ良い文を良いと思う人が減れば減るほど翻訳文化が死んでいくって今度話に展開していくんですけど、ここがまたねっていう感じなんですよね。訳せるケースっていうのはだから特殊な文章ではなかったりとか表現がシンプルであったりすればまあ訳ができるわけで、でその訳し方が自然になるって、つまりはなんでしょうね、それがじゃあ本当に例えば日本語の表現としてとか逆に英語の表現としてあの良い文章なのかっていうとまたちょっと違ってくるよねっていうところですよね。意味が分かればいいっていうシチュエーションで使う場合が多いので今の流れの話で言うと、だからまあ言っちゃ適当な翻訳、めちゃくちゃな翻訳みたいなところでも意味がある程度合ってれば問題ないよねっていう話になってくるわけですよね。
そうですね。
で、その時にそれに今度慣れてくるからまあそもそもの翻訳文化が死んでいくんじゃないかって話になっていくんですよね。
ああ、もうね、今ね僕聞いていて、
はい、
僕の中での、まあ、ちょっと僕の中での ちょっとした文化がなくなった話とちょっと近いなと思ってて、
はいはいはい、
昔この話したことあるんですけど、僕はその最初は社会人向けに教えてて、
はい、
でうちの大学とかでももう17年ぐらい前から教え始めてるんですけど、17年前ってね留学生ほとんどいなかったんですよ。
はいはいはいはいはい。
でいかに僕は伝えることがその伝えやすくするためにどうすればいいかってことを考えて、僕はすごい例え話が好きで、
はいはい、
そうそうそう、だからこのソフトウェアでねこれって例えるとこんなものですよ、
うん、
ちょっと分かりづらければこんな風に考えてみてくださいとかっていう風に非常にこの例え話をたくさんしてたんですね、うん、でところが留学生が増えてきて授業の中で僕は同じ説明を違うニュアンスで説明することにだんだん違和感を感じてくるんです、はい、でなんでかっていうと同じこと言ってるはずなのに違うような言葉を2回しかも例えでねだと日本語としても非常にこう日本人は分かるんだけど、うん、海外の留学生が分かりづらい日本語を喋ってるっていうふうに僕感覚あったんですね、
うんうん、
そうすると一番何がいいかっていうとおそらく日本人学生だけだったら例え話するのはおそらく いいけど、はい、複数いる教室の中でじゃあベターな方法って何だって言ったら、まあ、両方多分示すことなんだけど、両方示すことが逆に今度は、うん、なんか先生たくさんもの言ってるけど実はたったこれしか言ってなかったみたいな、はいはいはいはい、ところは非常に効率悪いなと思って、どんどんどんどんシンプルになっていったわけです、
はい、
だ結局シンプルにすればシンプルにするほど僕の伝えたいことは伝わるんだけど、僕が伝えやすかった伝わりやすかった表現はどんどんなくしていったことになっちゃうんですよね。そうです
よね。いやそれ本当、いやでもそれね前も本当おっしゃっていましたけど、いや本当にそこなんですよ。そうで結局今度じゃあ、まあ、この今の翻訳って話で言うとどういう方向に進んでいくかっていうと、機械が訳しやすいような原文を書けっていう流れが加速していくっていう話で、まあまあまあ、まあ、ちょっと近いですよね。ニアリーイコールですよね、うん、だからね。でそうすると言語活動が狭まり日本語文化が衰退していくっていうことですよね。
だから世界発信をしたいのであれば世界で通じる翻訳化されやすい日本語を書けっていう話になっちゃうんですよね。
そうなんですよね。そうだから新しく出てくるはずの美しい言葉、面白い言葉、感動する言葉をこれから先を守っていくためにどんな概念が出てきても何とか訳をひね出してみせますっていう人間の翻訳者の存在絶対確保しないと日本語が貧しくなっていくと。これはでもそういう面はあるかなっていう気がしますね、
うん、そしてでもこの方が書いてるようにこの良い文を良いと思う人が減れば減るほど翻訳文化は死んでいくって書かれてますけど、
うん、
良い文を良いと思う人が減る現状ですよねこれって、
うん
うん、結局みんなその短い時間でコンテンツを消費したりとかいろんなものをね早く英語とか知らなくたって翻訳があればできるじゃん、その人たちが欲しがるものってなんだっていうふうなその消費するものの内容が増えていけば増えていくほど、まあ、結局その分かればいいじゃんっていう人が増えていけば、
うん、
それの需要が減っていき、それができる人が減り、
うん
ね、経済的に回らなくなれば、そもそもそれができる人がいなくなっちゃう。
そうなんですよね。
そう。で、現状では便利になっているがゆえに、この良い文を良いと思う人が、まあ、減る傾向には、まあもちろんね、本のその創作活動されてる方のやっぱり文章って、やっぱ素晴らしいので、そう簡単になくなるとは僕は思ってはいないんですけど、うんうんうん、ただ一般的なその文章であったりとかそういったものに関してはそういう方向にどんどん向いていくんだろうなって気はちょっとしますけどね。もしかしたら学校でもそういう日本語を教えるかもしれないですよ ね。
そうだからこのあとねラストにもう人なんですかねチャプターがあるんですけど、ここはねこうその翻訳者として辛いところが語られてるんですよね。でまあ、今度今みたいな状況になってきた時に、まあ、この方々は要はだから案件として受注をしているのでそのポストエリット、ポストエリットの、案件として降りてくると、ここが訳せないからっていうあのところで来るから機械翻訳ここの部分はもう OK だからみたいなことで、この残り 5% が要あれなんでやってくださいって話になると。でそれもねあの翻訳する側からするとその機械翻訳のところっていうのがその前後の文脈含めて正しいのかどうかっていうのはあるじゃないですか、翻訳者側から見ると。でも仕事を発注する側としてはここはもうこの機械翻訳のもので大丈夫なので、この残りの 5% みたいなところがちょっとうまくないのでお願いしますみたいになるわけですよ。そうするともう残りの 5% ばかりの濃縮した苦い汁だけをやると。でここは翻訳対象外みたいなマーキングがされて、そこはもうしたら支払いませんみたいな話なんですよ。その残り 5% みたいなカスカスのところを苦労して、でも結局そこだけを訳すかっていうとやっぱ前後の文脈があるしみたいなところで訳して、でも報酬は6割程度とかみたいなことになってるっていう。だからその良い 方の出力の話をしてるんではないっていう、そこのやっぱさっき視点がずれるっていうところなんですけど、
まあそうですね、発注する側がそこに対する価値が分からなかったり、分かっていても利益を上げるためにそちらを合理的な理由をつけて選ぶっていうこと自体もできますし、でしかもここに書かれている内容の悲哀からすると、機械翻訳によって奪われて仕事がないから泣く泣く受けるみたいなこともやらざるを得ないような感じの文章をやっぱり読めてしまう。
そうですよね。だからもうこの方はね、これから先も数年は MTP マシントランスレーションポストエディットだと思うんですけど、もうは受けないと思いますって書いてるんですけど、
なんか書いて大変みたいですね。この文章を見てて、なるほどなと思ったのは、その機械で翻訳されたものを再度その見直して翻訳するっていうのは、まず正しいかどうかのチェックが入り、
そう
で、それをチェックするっていうこと自体がものすごい手間なので、最初から翻訳するのに比べると、まあ、結構実は手間はもっとかかっちゃう部分があると。まあ、簡単なものに関しては構わないんだけど、お金を受けてやる以上、その翻訳が正しいかどうかのチェックをしなきゃいけないっていうふうになった時点で、まあ、割と割り損が非常に大きい、ね。
これ、でもですよ、小松先生、これ、翻訳って要は言語じゃないですか。
はい、
コードで考えたらすごく共感できません？人が作ったサイトを、ここうまくないからここの分だけどうにかしてくれみたいな、
あ、
もう作り直した方が早いじゃないですか、変な話。
そうですね、それはありますね。
でここはいじってもらわなくていいから、ここのこのちょっとあれしてるところだけを修正して、でお金はだからここだけを修正してもらうんでいくらいくらですみたいな。
まあなんですけど、まあ、ウェブの業界はちょっと何とも言えないですけど、僕のいるシステムの業界ではどうだろうな、良くも悪くも人が不足して、まだ人が不足している部分はあるので、まあ、将来的にね、その簡単なものに関してはもうそういうシステムエンジニアいらなくなるかもっていう話は割と昔から出てはいるので、高度な AI を駆使してできるような人たちは全然足りないと言われてはいるので、まあ、とはいっても僕らも食っていかなきゃいけないので安い案件を安いままで受けちゃうと持たないんですよ全然、なのでかかるにはかかるなりの理由やっぱり言いますし、僕らがすると他の人が作ったもので内容を理解しないものをやっぱりやるのは、確かにおっしゃるように一から作るよりも高くなる可能性はあります、そういう見積もり出します実際。
あ
リスク乗っけますので、そうだ、これだったら作り直した方がいいよなっていうことはありますね。特にそのバージョンアップとかするときに。
そっか、でもそのコード周りみたいなところで言うと、その話をすると納得してもらいやすいのかな。でも翻訳の場合はそうはいかないのかもしれないですね。
まあ、翻訳の場合はある意味できちゃいますからね、だからプログラムじゃあ書き直して、じゃあ自分たちで書き直してくださいよって言っても、いや僕ら翻訳はできないんでって既存のものを使ってほしいんですって言われるだけではあるので、ただそれを直すにはいろんな影響があるので、テストめっちゃしますよっていう話をやっぱり僕らコストとして出すので、ただ彼らからしてみると、もしかするとじゃあ機械でいいか、もしくは機械でやったものを自分たちでなんとか日本語っぽくするよみたいな感じにしちゃう可能性はありますよね。そこまでだから、その文章に対しての価値、作品を翻訳するのかマニュアルを翻訳するのかでもやっぱり意味は変わってくると思いますし、マニュアルなんかだったらね、伝わればもちろんいいわけで、それ見ながら作れればいいわけですから、まあ、だけど作品に関してはやっぱ作った人のね、著作的なその意図がそこには存在するので、翻訳間違えたら違う意図として伝わる可能性がやっぱありますからね、そこに関してはもう逆にこういうふうに機械でやったことによって業界をどんどんどんどん衰退化させてしまってる、多分自覚はないでしょうね、おそらくね。
いやー、てなところで記事はそのあたりの話と実は終わってるんですよ、
はい、
はいっていうところなので、とても面白いです。そのいろんな視点にこう行くので、でやっぱり僕らが見ている視点と違うっていうところがあるので、で途中で小松先生もおっしゃったんですけど、まあ冒頭の方かな、要は こういう AI がみたいなところってあの、ね、最初は画像の話から入って今翻訳の話後半しましたけど、どのジャンルどのカテゴリーにもあり得るような話だったりするので、置き換えられるような話でもあり、まあもちろんそうじゃないカテゴリーによる個別の案件っていうのもあると思うんですけど、割となんかそういうことをいろいろ考えさせられる記事なんですよね。
そうですね。
そうそうそう。なんかね、それがとても面白い、興味深いところにつながってるんだろうなっていうふうに思いますね。もう私なんかはでも、もう英語はからっきしなので、もう完全にその、機械翻訳を便利に使ってる、どっちかっていうと、側の人なんですけど、そうそうそう。まあね、このあたりは、どうなっていくんでしょうね。
いやもうね、AI のその話を、我々の生活がね、AI によってとって変わられるみたいなのが、あと30年後に起きますよっていうのは、いやいや、そう言ってもね、
うん、
人間の思考の部分って、そんな簡単に変えられないですよって思ってたところが、うんうん、割と少しずつこう、揺らいできているなっていう感じはしてはいるので。うんうん、
しますよね。
僕らが想像していることでおそらく変わらないものもきっとあると思うんだけど、おそらく今僕が考えていないようなところがあっさりと変わるようなことが今起きようとしているなっていうのはすごく肌感としては感じますね。
うんうんうん、いや本当におっしゃる通りだと思います。でいう感覚が実は一番最初のあの深津さんのノートの記事のタイトルは世界変革の前夜は思ったより静かっていう見出しなんですよね、
うん、
まさにそうですね。実はすごく大きなことが動いてる感じなんだけど、なんかね、ぼんやりしてるような、でもすごく今ガーッと動いてるような感じもあるし、なんか不思議な今なんか時期なんだなっていう気がします。
まあ、ある意味こういうネットの文化だったりとかテクノロジーだったりっていうものって自分が想像しているよりも早く壊れるのを僕は目の当たりにしてきたので、うん、フラッシュなんかそうですよね。
そうですよね。
いい文化だなって、仕事をする上でもいろんな人が関わって違う立場でものを見れて、そんなツール他ないよなと思ってたものが、うん、いわゆるスマートフォンだったりアプリだったりっていうものが、うん、まさかそれをちょっと指定したことで業界的にもうそれが
ポンとね
使われなくなるっていうことが簡単に起きてしまって、うん、簡単って言ってたら変だけど起きてたので、そっか、誰かのその都合がみんなの都合になった瞬間に今までの文化って結構簡単に覆されるんだなっていうのは結構本当に目の当たりにしちゃったので、
うん、そうですよね。
そうだから、これはさっき言った、まあ、特に翻訳の話もそうだし AI の その画像作成っていうのもまあきっと素晴らしいっていう目線もありつつ、まあ、そこで一つの文化、一つどころじゃない複数の文化が今破壊されても不思議じゃないな、うん、もしくはそのセーフティーネットみたいなものが今ない状態でそれが落とされようとしてるので、うん、怖いですよね。
怖いですね。
自分はすごいテクノロジー使いたいっていう反面もあるけど、
うん、
今話をしてる限りでは割と怖い話だなと思いますよね、
うん、いや本当そうなんですよね。いや、どうなるんでしょうねっていう感じですね。
まあでもこの記事はそういう目線で見れるし、単純にこの業界の話としても非常に興味深く読めるので、うん、ぜひ。
いや、本当ぜひ。
見てみてください。
見てみてください。はい。てなところで以上といたしましょうかね。KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますと、プレイヤーがサイト上にございますので、直接聞いていただけます。ただし、購読登録サービス等々で、登録をしていただきますと、配信されるや否やですね、皆さんの端末にシューッと最新版がダウンロードされますので、お好きなタイミングで聞いていただけるということでございます。ながら聞きでも結構でございますので、聞いていただけますと、K&K がですね、大変喜びますということでございますので、はい、ぜひ、気楽にですね、気軽にですね、聞いていただければなというふうに思います。
はい、
では、以上といたしましょう。お届けをいたしましたのは、クリアと。
はい、小松でした。
それでは次回、363回の配信でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。
さよなら。